今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。前回の放送でご報告しましたように、本日の放送で私奥田は1年間勤めたこのラジオのパーソナリティを卒業いたします。寂しいですね。今月2回に分けて1年間のラジオを振り返ってみようという企画、前回が令和5年4月から8月を振り返りましたので、今回は令和5年9月から令和6年2月までを振り返ってみたいと思います。さて、早速ですが前回からの続きとして令和5年9月の放送内容から振り返ってみます。9月はですね、右京区の水尾にお住まいの松尾さんと、水尾と東院地区を担当している輝き隊の鳥居隊に出演いただきまして、水尾の魅力紹介や藤若間鑑賞会についてお話しいただいてますね。右京区水尾はですね、日本の柚子の発祥の地とも言われる、有名どころなんですけども、9月末から10月初め頃までに開催される藤若間鑑賞会についてもご紹介いただき、私もですね、実際に参加させていただきました。秋の七草の一つでもある藤若間なんですけど、すごくこう小さくてですね、可愛らしいピンク色の花が咲いてまして、またその花を目指してですね、やってくる渡りの蝶がいると、アサギマダラっていうんですけども、これがすごい優雅にこうその蝶が舞ってるのがですね、すごくこう時間を忘れるほどに鑑賞を楽しませていただいたというか、すごく良いイベントだったなと個人的に思っております。本当にですね、秋の紅葉、最近ちょっと結構ねずれてるところもあるかもしれないですけども、その紅葉を楽しむ前に、ぜひともですねおすすめしたい、イベントだなと、個人的に思っております。10月ですかね、10月は北区雲ヶ畑学区を中心に活動している山仕事サークルの、杉吉太郎、これに所属している京都大学の学生さんたちに出演いただきまして、活動内容であったり、雲ヶ畑との関わり、11月初めに父親交会と協賛で開催される森の文化祭について、いろいろ広報とかも含めてねお話しいただいてますね。今年で26周年っていうふうに聞いてましたんで、すごくですね、杉吉太郎さんと、雲ヶ畑との関わりが深いということなんですけども、その杉吉太郎の学生さんたちとはですね、着任してすぐの頃だったと思うんですけども、もうそこからご縁がありまして、実際にこの山仕事ということで、植樹、木材を搬出したりとか、地域でですね行われている炭焼き、この作業補助なども、通してですね、一緒にたくさん活動しましたね。時には笑い、時には泣きはなかったですけども、とにかくすごく楽しく一緒に活動させていただいたなと。で、その森の文化祭にもですね、ちょっと2年続けてブース出展させていただきましたし、地域の方であったり来場された方と、本当に楽しい時間を共にできた、これはすごく良い思い出ですね。はい。で、11月はですね、小野郷学区でしたね、の小野地区にお住まいの高橋さん、草壁さんにご出演いただきまして、小野地区のお宮さんである岩戸落ち葉神社についていろいろとお話しいただきました。もうお二人には着任当初よりも言葉では表せないほどお世話になりっぱなしで、ラジオ出演もですね、心よくお返事いただきまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今やですね、イチョウの紅葉がですね、すごい美しいということで、本当にもう文字通り世界に認知されるようになった岩戸落ち葉神社なんですけれども、やっぱりこう地域のお宮さん、こうとして大切にこう守り受け継がれてる、そういう神社であるということ、改めてこう感じる収録だったなと個人的に思っております。はい。あと12月の収録はですね、これは左京区の花瀬別所町より、別所自治振興会の会長と花瀬別所ちまき笹グループの代表、この両方を務められている藤井さんと別所花瀬広川らを担当している輝き隊の八木隊員に出演いただきまして、花瀬別所町の魅力紹介やちまき笹再生に向けての取り組みについてお話しいただきました。花瀬別所町のちまき笹はなんですけども、京料理や京菓子、祇園祭での厄除けちまきなどに利用されてまして、もう本当にまさにですね、京都の千年の都の文化、もうこれを下支えしてきたもんなんだなと、事前の打ち合わせであったりとか収録を通じて再認識することになったというんですかね、大変学びになるものでした。藤井さんも八木隊も本当にありがとうございました。 で令和6年になりましたね、1月の放送には、北区、雲ヶ畑学校を中心に活動されている市民団体の雲ヶ畑足谷人と自然の会の西野さんと、雲ヶ畑の塚本さんにご出演いただきまして、雲ヶ畑学校の魅力紹介や会の活動、雲ヶ畑との関わりについてお話しいただいてますね。雲ヶ畑足谷人と自然の会さんも、雲ヶ畑と15年以上ですかね、お付き合いがあるということで、これも塚本さんのお導きで、知り合うことが叶いまして、本当に3年間いろいろな活動を共にさせていただきましたね。はい、豊かでね、やっぱ貴重な自然、これを保存していくっていうこと自体は、大切なことなんですけども、やっぱなかなかね、こう近しいこととして捉えにくいかなと思いますし、難しい問題だなと個人的には感じておりました。ですがですね、自然をこうめでるだけじゃなくて、こう利活用する、その自然を楽しむっていうことから、それらを取り巻く生態系の重要性を認識することをですね、共にこう活動をする中で、会の方にいろいろ教えていただいて、大変学びになったなと思ってます。例えばなんですけど、どうですかね、例えば大変すごい美味しい山菜があったとしてもですね、それだけを育てるっていうことは難しくて、それが育つ土壌であったり、その土壌を作り上げる昆虫などの動物、さらにそれらの餌となる動物、動物や小動物ですかね、植物がいてこそのものである、こう自然の輪のようなものがあるんですよね。そういうものをこうやっぱりきちんと守ることによって、我々がこう恵みを享受できるというか、なかなかこう学びになるなと私自身はすごく感銘を受けました。興味関心がおありの方はですね、ぜひ雲ヶ畑足谷人と自然の会のイベントに参加してみてください。最後に、先月の2月の放送でしたよね、北区の小野郷学区と中川学区の暮らしを支える方々にご出演いただきました。山間地域ならではのこととしてですね、冬季の雪かきであったりとか、なかなかね、こう街中に出るのが難しい中での高齢者福祉、そして地域の安全を守る駐在さん、こういった存在はですね、こう改めてこうたくさんの方々に地域の暮らしが支えられている、こういうことをすごく感じる機会になりましたね。こうした方々とですね、本当にこう活動を共にできたといいますか、こういうことはすごい大変ありがたいことだなという感謝の気持ちと、すごいこう心強さというか頼もしさもですね、覚える感じですね。なんかこう市街地ではですね、もちろん頑張られてるところもあると思うんですけども、やっぱりこう気迫になりつつあるというんでしょうか、そういうつながりの温かさが、こう北部山間地域での、この魅力の一つなのかなと、それをこうね、再認識することになったこう収録になったと個人的には思っていますね。はい、本当にいろいろな方々に出ていただいた収録だったんだなというふうに改めて感じますね。さて、お時間が近づいてまいりました。前回に引き続き1年間の奥田のラジオを振り返りましたが、本当にたくさんの方のご支援、ご協力あってのものだったなと痛感いたしました。改めてこの場を借りて厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。1年間パーソナリティを務めてですね、京都市北部山間各地域の魅力を改めて知ることができて、個人的にとても楽しいものでした。リスナーの皆さんにもぜひ実際に京都市北部山間地域を訪れていただきまして、こう魅力とかですね、空気感みたいなものは、ぜひ肌で感じていただきたいと思います。名残惜しいですが、もうそろそろお時間になってきましたということですね。はい、それでは本当にこう改めまして1年間どうもありがとうございました。さようなら。